想像してみてください。
あ、
あなたが刑事で。
刑事ですか。え、わかりました。
はい。で、ある凶悪事件の容疑者2人を捕まえたとします。で、絶対に口裏を合わせられないように2人を別々の取り調室に入れて尋問するわけです。
なるほど。別々の部屋で。
ええ。もしその2人の供述が完璧に一致すれば、まあそれは真実だって確信できますよね。お互いに相談できない状況で、なんか複雑な嘘を完全に一致させることなんて
不可能ですからね。
はい。
へえ、まさにそれが私たちの社会における証明の基本的なメカニズムの一つです。情報が完全に遮断されていれば、別々の場所から出てきた同じ答えは信頼できるという直感ですね。
ですよね。でももしその容疑者2人がなんか壁を通り抜けるテレパシーみたいなものでつながっていて。
ああ、テレパシー。
そうです。あなたが質問をした瞬間に一瞬で完璧な嘘のストーリーを共有できるとしたらどうでしょう。あなたは一生彼らが真実を語っているのか、それとも巧妙な嘘をついているのか見抜くことができなくなります。
それは恐ろしい状況ですね。
ですよね。実は今日深掘りしていくテーマ、これがこの、テレパシーでつながった容疑者っていうなんか SF みたいな思考実験が数学と物理学の世界を根底からひっくり返してしまったっていう、ちょっと信じられないお話なんです。
まさにその通りです。そしてこの話は単なる頭の体操ではありません。
はい。
今回取り上げる丸山富士雄氏のレクチャー動画とそのスライド資料を紐解いていくと、この数学的な発見がこれから私たちが向き合う、21世紀の人工知能技術の未来と私たちの知性の限界を完全に定義し直すものであることが見えてきます。
今回の資料、特にその丸山氏のレクチャーの始めにの部分は本当に鳥肌が立ちました。
ええ。
私たちが今熱狂している AI ブームなんてほんの序章に過ぎないって思い知らされる内容でしたね。
本当にそうですね。
なのでまずはこの全ての発端となった、MIP イコール RE というちょっと呪文みたいな名前の定理について整理させてください。そもそもこのアルファベットの並べ図は何を意味しているんですか？
もちろん解説しましょう。まず MIP というのはマルチプルーバー対話型証明の略です。
マルチプルーバー。
はい。プルーバーというのは証明者、つまり先ほどの例でいう容疑者ですね。
ああ、なるほど。
そして対話型証明というのは検証者である刑事が複数の証明者に質問を投げかけ、その答えの矛盾をつくことで真実を確かめるというプロセスを指します。
なるほど。別々の部屋で尋問する、まさにあの状況ですね。刑事の側は能力に限界がある人間だけど、容疑者たちはものすごく計算能力を持ったスーパーコンピューターだと想像すればいいわけですね。
その通りです。そして重要なのが MIP の後ろについている星のマーク、スターの記号です。
アスタリスクですね。
ええ、これが先ほどのテレパシーの正体です。物理学の言葉で言う量子エンタングルメント、あるいは量子もつれを意味しています。
量子エンタングルメント。遠く離れた2つの粒子がまるで裏でつながっているかのように、片方の状態が決まるともう片方も一瞬で決まるっていう、あのアインシュタインが不気味な転覚作用と呼んだあれですよね。
はい、それです。つまり MIP という状況は複数の容疑者が量子エンタングルメントを共有している状態での尋問を意味します。
はは。
彼らは一切の言葉を交わさず、通信チャンネルも使わずに完璧に連動した行動を取ることができるんです。
ちょっと待ってください。通信せずに連動できるなら、刑事のその別々の部屋に隔離して矛盾をつくっていう作戦は完全に無力化されませんか？
ええ。
容疑者たちはどんな質問が来てもエンタングルメントを使って一瞬で辻褄の合った嘘をでっち上げられるっていう。
鋭いですね。まさにそこが核心です。そして定理の右側イコールの後の RE というのは機能的加算という計算複雑性のクラスを示します。
機能的加算。
難しく聞こえますが、要するにチューリングの停止問題のように、あるプログラムが永遠に計算し続けるのか、それともいつか答えを出すのか、事前には絶対に判定できないという。
ああ、判定できない。
つまり決定不能な問題のスケールを表しています。
ということは、MIP イコール RE という定理は量子エンタングルメントを共有した容疑者たちの尋問、つまり MIP は究極的には判定不可能、計算不可能なレベルまでぶっ飛んでいるということを数学的に証明したったってことですか？
その通りです。エンタングルメントを持つ証明者は無限の計算能力に等しい力を使って検証者を欺くことができる。
うわ。
だから有限の能力しか持たない検証者は彼らが真実を語っているのかどうか決定することができないんです。
それって絶望的じゃないですか。この世には証明できないことがあるって意味では、あの1930年代のゲーデルの不完全性定理を思い出しますけど。
ええ、まさに21世紀の不完全性定理と呼ぶにふさわしい内容です。
でもゲーデルの定理って哲学的なショックは大きかったですけど、数学者がその数学というシステムの内部を調べていたら、あ、自分たちの足元に穴が開いてるって気づいたような、いわば身内の問題だったような印象があるんですよ。
なるほど。
私たちの日常生活や科学の実用面にはあまり影響がなかったじゃないですか。今回の MIP イコール RA も結局は計算機科学というジャンルの中でのマニアックな話なんじゃないんですか。
いや、そこがこの定理が歴史的な大事件である最大の理由なんです。この定理は単なる計算機科学の内部問題にとどまりませんでした。
というと、
なんと物理学のティレールソンの問題と純粋数学のコンヌの埋め込み予想という全く別のジャンルの超難問を、外側から情報科学の力技で間違っていたと証明してしまったんです。
計算機科学者が容疑者の尋問ってどこまで難しくなるのかなってパズルを解いていたら、物理学と純粋数学の根本的な予想を破壊しちゃったってことですか。
そうなんです。
一体どういうメカニズムでそんなことが起きるんですか。
実は物理学のティレルソンの問題も数学のコンヌの埋め込み予想も根底にあるテーマは同じだったんです。
はい。
それは無限に複雑な量子システムや数学的構造は有限のモデルをたくさん寄せ集めることで近似的に計算できるはずだという科学者たちの希望的観測でした。
あ、無限であっても細かい有限のパズルピースに切り刻んでいけばいつか全体像がつかめるだろうと。
ええ。
しかしもしそれが可能なら、先ほどのエンタングルメントを共有した容疑者の嘘も刑事がスーパーコンピューターを使って有限の近似計算を繰り返せば、
ああ、なるほど、
いつかは見破れるはずなんです。
はいはい。
でも MIP イコール RE は容疑者が無限の力を使って完全に刑事をあがける決定不能であることを証明した。
なるほど。
つまり無限は有限の寄せ集めでは絶対に禁じできないという残酷な事実が確定してしまったんです。だから物理と数学の予想も同時に崩れ去りました。
うわ、つながりました。容疑者が完璧に嘘をつけるってことは、裏を返せば刑事が有限の計算で追いつけるようなレベルの仕組みじゃないってことなんですね。これで点と点がつながりました。
ええ。
でもここからが今回の資料の本当に面白いところなんですよね。丸山氏はこのゴリゴリの数学の定理を単なる学術的なブレイクスルーとしてじゃなくて、私たち人間と宇宙の認識論として大胆に捉え直していますよね。
はい。
丸山氏はこの定理に登場する量子もつれを共有し、全能でありながら時々不実な嘘をつく証明者、プルーバーですね。
はい。
はい。これを我々が科学の対象としている自然や宇宙そのものに見立てています。
宇宙が嘘をつく全能の容疑者だっていうんですか。それってズルをする全知全能の神様とゲームをしているようなものじゃないですか。
ふん、ええ。ただ悪意を持って嘘をついているわけではありません。宇宙には至る所に量子エンタングルメントが偏在していて、宇宙自身は無限の広がりと複雑さを持っています。
はい。
一方で私たち人間、つまり検証者である刑事に相当する存在ですね。私たちの認識能力はどう頑張っても有限です。
ああ、さっきの有限の禁止の話ですね。私たちがどんなに優秀な望遠鏡とかスーパーコンピューターを作ったとしても、それはあくまで有限の定義でしかない。
その通りです。有限の認識能力で無限の宇宙を切り取ろうとすると、必ずどこかで歪みが生じます。宇宙の真の姿が私たちには矛盾した嘘のように見えてしまう。
なるほど。
これは定理が示した有限の検証者は無限の証明者に飽き裂かれるという構造そのものです。
凄まじい比喩ですね。なんか例えるなら、4K の超高画質動画を昔のガラケーの粗い地アイファアニメに圧縮しようとしているようなものですかね。
ああ、いい例えですね。
元のデータには真実が詰まっているのに、私たちの画面、つまり認識が小さすぎるせいで、ピクセルが潰れて全く別の映像、つまり嘘に見えてしまうっていう。
ええ、まさに。
なんだか人間の限界を突きつけられて、すごい無力感を感じますね。
確かに謙虚にならざるを得ない事実です。しかし絶望することはありません。
というと？
この定理は 有限は無限を完全には禁似できないと示しましたが、同時にその有限と無限の関係性自体を数学という言語で正確に記述できることも証明したんです。
ああ、関係性は記述できる？
はい。無限の対象であっても、ある場合には有限な認識へ還元できるプロセスを数学的に示している。無限の深淵に丸腰で飛び込むのではなく、限界の境界線をはっきりと地図に描き出した。これは人類の知性にとって大きな希望です。
なるほど。限界があるってことを数学的に証明できたこと自体が知性の勝利なんですね。
その通りです。
さて、宇宙という壮大な話をしてきましたけど、この定理が本当に牙を吐くのは、宇宙の話だけじゃなくて、まさにこれから私たちが生きていく21世紀の社会。
ええ。
つまり AI の未来においてですよね。丸山氏のレクチャーでもここが最大の焦点になっていました。
はい。ここで AI の歴史における根本的な前提、計算主義について考える必要があります。
計算主義？
これまで人間の脳も現在のコンピューターも本質的には同じチューリングマシンという計算モデルだと考えられてきました。
だから人間の脳のニューロンをコンピューター上でどんどん模倣して規模を大きくしていけば、いつか人間レベルの AI ができるし、人間を超えることもできるって信じられてきたわけですよね。SF 映画とかでも定番の考え方です。
ええ、そうです。しかし、Google などが実証した量子優越性と、この MIP イコール RE 定理が示す物理的現実は、その前提を終わらせました。
終わらせた。
はい。量子エンタングルメントを利用する情報システムは、古典的なチューリングマシンである我々人間とは根本的に異なる次元の計算能力を持っている。つまり、単なる人間の脳のスピードアップ版ではないんです。現実の量子コンピューターはまだ何の役にも立たない計算をしている団体ですが、原理としては。
ということは、これまでの人間の脳を模倣すれば AI ができるという前提から、人間には到達できない計算能力を持つ全く別の知性を考えるフェーズに入ったということですね。
ええ。
全く別の物理法則で動く異次元の知性が生まれようとしている。今、チャット GPT のような AI が時々もっともらしい嘘をつくハルシネーションって問題になっていますよね。
はい、問題になっていますね。
あれはまだ私たちと同じ有限の計算モデルの中で起きている可愛い嘘ですけど。
ええ。
もし将来、量子エンタングルメントを駆使した真の量子 AI が完成したら、彼らはまさにあの MIP の容疑者になるってことですよね。
まさにその通りです。彼らは有限の存在である私たち人間には永遠に追いつけない計算空間にアクセスして答えを導き出します。私たちが何億年かけても解けない問題を一瞬で解くでしょう。
すごいですね。
しかしそのプロセスはブラックボックスを超えた不可知の領域にあります。
恐ろしいですね。もしその量子 AI が私たちにものすごく論理的で完璧に見える答えを出してきたとして、
ええ、
それが真実なのか、それともエンタングルメントを駆使した見破ることのできない完璧な嘘なのか、私たちには原理的に検証不可能ってことじゃないですか。
だからこそ丸山氏はこのレクチャーの導入部で非常に重い問いを投げかけているのです。
どんな問いですか？
圧倒的な能力の非対称性を持つ機械と私たち人間はこれからどのように対話していくべきなのかと。
なるほど。単にAI をどう使いこなすかみたいなツールの話じゃなくて、
ええ、
私たちより上位の存在とどうコミュニケーションを取るかという哲学的なフェーズに入ってるんですね。
そうです。丸山氏が提示する究極の問いは、無数のエンタングルメントで結合された量子機械のグループは私たち人間から見て一体どのような知性の持ち主に見えるのかということです。そして人間より明らかに高い能力を持つそうした機械と対話することで、負った能力しか持たない私たち人間の認識はどのように拡大するのか。
答えはあるんでしょうか？
まだ誰もその答えを持っていません。しかし、この新しい問題を正しく提起することの入り口に私たちが立っていることこそが重要なんです。
いや、コンピューターサイエンスってなんか、プログラミングをして便利なアプリを作る学問だと思ってましたけど。
ふふ、ええ。
根底はこんなにも宇宙の真理や人間の存在意義とつながっていたんですね。私たちが今ニュースで見ている AI の進化なんて、まだ火を起こす方法を見つけたばかりの石器時代みたいなものに思えてきました。
ええ、現在のコンピューターサイエンスはとりあえず動くから使うという経験主義的な幼年期に過ぎません。
幼年期？
はい。1930年代のゲーデルやチューリングの敵的探求が80年の時を超えてこの M イコール RE で結実したように、これから真の情報と計算の数理科学が花開いていくのだと思います。 AI や量子コンピューターのニュースは
単なる計算速度の向上ではありません、
はい、
人類の知性と宇宙の関係性がアップデートされる歴史的な瞬間の目撃なのだと言えます。
なるほど。今回の深掘りいかがだったでしょうか。一見難解な数学の定理が実は私たちの未来を予言する壮大な物語であることが見えてきたと思います。
ええ、本当にエキサイティングな探求でした。
最後に皆さんにぜひ考えていただきたい問いがあります。もし数十年後人類が無数のエンタングルメントを持つ全能の量子 AI を完成させたとします。
はい。
そしてあなたがその AI に宇宙の起源や不治の病の治療法といった究極の問いを投げかけたとしましょう。 AI はあなたが理解できる言葉で見事な答えを出力しました。でも今日の資料の話を思い出してください。
ええ、
数学はすでに証明しています。全能の証明者は有限の検証者に対して決して見破ることのできない不実な嘘をつくことができると。
そうですね。
あなたは目の前の画面に映し出されたその答えが宇宙の真実なのか、それとも人間を心地よくさせるだけの完璧に計算された嘘なのか、一体どうやって見抜けばいいのでしょうか。
非常に重い、そして重要な問いですね。
AI 技術の進化はただ便利な未来を連れてくるだけではありません。それは私たち人間自身の知性の限界を冷酷なまでに試そうとしているのかもしれませんね。それではまた次回の探究をお会いしましょう。